サークル紹介。今週は長後公民館で活動していらっしゃいます長後囲碁サークル水曜会の皆さん、ご紹介していきます。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます大西哲夫さんにお話をお伺いしていきます。大西さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、こちらはどのような活動をしていらっしゃるか、まずは教えていただけますか。
まず基本的にはその囲碁の好きなメンバーを募ってまして、そして毎週水曜日に午後を1時から5時までという形で囲碁の対局を楽しんでおります。
囲碁の対局を楽しんでいらっしゃるということですが、現在は何名で活動していらっしゃるんですか。
今は20何名、25名ぐらいいるんですけど、常時来れる方は半分ぐらいですかね、12、3名ですね。
そしてまだこちらのサークルメンバー募集を行っているということですので、大西さんからぜひこちらのサークルの PR もお願いしてよろしいですか。
去年の夏から子どもたちが見えるようになって、できればその大人の方もですね、参加していただいて、もうまるっきり素人でも結構ですので、一から教えますので、ぜひ参加していただきたいなと思います。本当にこの囲碁の楽しさをね、皆さんに知っていただきたいなという思いでいますので、ぜひ参加していただきたいと思います。
では大西さんのことも少しお伺いしたいんですが、大西さんはこちらのサークルに入っていかがですか。
もう本当にね、毎週来るのが楽しみでね、本当に先輩、私がこの中で一番若いんですけど、その年配の方たちの、いろんな歴史とかね、話をこうしながら、本当に和気あいあいと楽しめる会なので、本当に楽しいですよね、毎週がね、毎週来るのが楽しいという感じです、
いろんな話もできるわけですね。
本当にいろんな話が、ね、してもらえるので、先輩たちのこう昔の戦争の話だとかね、いろんな話聞けるのはするので、本当に楽しいですよね。
ではお仲間作りにも最適なサークルとなりますので、ぜひ皆さんも一度見学にお越しいただければと思います。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます大西哲夫さんにお話をお伺いいたしました。大西さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
続いてはメンバーの方にお話をお伺いしていきます。女性メンバー吉田勝子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田さんはこちらにお入りになってもうどれくらいになりましたか。
一応最初のスタートの時、結局市の職員が企画を立ててから10回講座して、でその後自発的にみんなでサークルを作りましょうというふうに、それ作ったその最初の頃の、そうだから40年ぐらい経つかな。
最初の立ち上げメンバーでいらっしゃるわけですね。
もともとだから女性サークルだったんですよ。結局10回講座があるっていうことは、普通のこれ水曜日でしょ。そうすると普通の人はみんな会社勤めの人で、それでね、結局私たちが40歳ぐらいだったんですけれども、男の人がその当時は60歳で定年しても働くとか、サークルもほとんど周りになかったし、それもあって、みんな碁のできる人はもう水曜日に集まって、碁そのものはもう強い人がみんな結局会社で碁を打てるような身分の人だから、しっかり打てて頭もいい人が結構多くて、私なんかはだからその60歳ぐらいの人が次々に入ってきて、そうね、それからね、あっという間に60名ぐらいのメンバーになったんですよね。それで私はその入ってよかったなと思うのは、みんなやっぱり頭の切れる人が多かったので、いろいろとかいろんな、私なんか子育て真っただとか中にもう一応一通り住んだ人たちでしょ。だからそういう意味ではね、今が一番大変だねとか言ってくれる人がいたり、それとまた男の人も他にサークルがなかったですからね、それでもほとんども喜んで来られてて、それでなんていうのかな、その奥さん、その結局60歳の奥様たちも急にご主人さんが家にいられちゃう、お茶飲み会、昔はそういうのあったじゃないですか。あとはみんなでこうお茶飲み会をするのに、ここに水曜日ご主人さんが出られれば自分たちが集まってお茶飲みができるから嬉しいわっていうような、ね、声が聞こえるぐらいで、私たちもなんか女性はなんとなくこう みんなの喜ぶ顔が見たいからっていうのがあって、あの郷自身はほとんど教えてもらう側なんですけど、というのは10回講座があってから立ち上げたぐらいの、あのそれにこう入ってくるわけだから、ほとんどの人が何段もある人とかが入ってこられているから、今度教えていただくというそのまあメリットもあったし、ただ私たちはだからこのね場所を男の人の居心地のいい場所にしてあげようねっていう感覚で女性軍は動いてたっていう感じがその当時はあったんですよね。だからあのすごく和気あいあいとしてたし、あのでこう今藤沢市の山荘がなくなったですね、あそこにねもう毎年1、2回行ってみんなで旅行で行って、でそこにも碁盤が置いてもらえるようにしてあって、でそこで夜はみんなで碁を打って楽しん で次の日はまたこう見学して、あの松本であっちの方結局バスでさーってあの回ったりね、それとかやはり何人かの人の車を使って4、5人ずつ乗ってそれ4、5台で行くと、そういうふうなことまでして非常にあの市の山荘は役立つ、あの私たちはもうほとんど年に何回か行くぐらいのねあれで そこを基準にして他をずっといろいろ回ってっていうのは、ね、すごく親睦的なあれも良かったし、あの、まあ、とにかくね楽しくは過ごせてたんです。でまあ、それからもねというのはやっぱり碁ってちょっと難しいんですよね、あの安易に楽しめるっていうまでに行くまでにはやっぱりちょっと時間がかかるので、そういう意味で、まあ、健康体操に行ったりそういうような人も多少の変化はね、あのコーラスの方に日にちが重なっちゃった場合はねそっちに行くからとか言って辞められた方もねいらっしゃったけど、とにかく昔はそういう意味で他に男の人のすることが少なかったんだと思うね。あのそれでも昔の人って60歳から働く場所がなかったんですよね、あの当時、その当時はね。それもあってやはりあのそれで誰も普通今時に60歳の人が、まあ、あの遊んでたんじゃ周りからダメがかかるかもしれないけど、その当時はそういう時代でしたね。だからあのみんながここに来るのを唯一の楽しみにした時代があったんですね。
もう吉田さんにお伺いすれば何でも知ってらっしゃるって感じですね。
まあ、それはあの最初の頃はずっとやっぱりここを守ってましたからね、そういう意味で結局ね最初にねここサークル作った時にここの職員さんがこう企画を立てるわけじゃないですか。でその時にねそこ の市の職員の人がね自分が語がね語を覚えたいと思って企画したんだって。だけど僕は一度も忙しくて参加できませんでしたって笑ってたけれども、ただやはりその自分がそういうふうに思い立って企画立てたぐらいだったから、いろんなお祭りなんかの時こういうのを出したり入れたりしていろんなことなんかがある時もね、やはり語に対してはちょっとやっぱり親切だったなっていう感じはしてましたけどね。その方はだから自分がちょっと覚えたいなと思って興味があったんだけど一度も参加はできませんでしたっていうふうに、あのそんなね、そんな感じのね、あれな時代でしたね、やっぱりね、うん。
本当に詳しくサークルの歴史を教えていただきました。吉田さん、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。